引き続きルカの16章からのメッセージです。福音書の中でも解釈の難しいのがこのルカの16章ですが、今日の聖書箇所はその中でも特別な箇所です。なぜなら死後の世界のことが記されているからです。ここまで福音書を通して神の国とはどんなものか、天の御国には何に例えられるかというイエス様の教えがありましたが、ここまではっきりと死後のことについて直接的に書かれているのは福音書の中でもここだけなのです。新約聖書の中ではですね、黙示録にですね、天の御国の様子が少し描かれていたりしますが、そのようなですね、象徴的な書き方ではなく、はっきりと死んだ人がどこに行ってどんな目にあったか、そんなことが書かれている話なのです。そしてここで言われていることが実話なのか例え話なのかも、実はこの聖書箇所というのは意見が分かれるところなんですね。教会の皆さんはですね、ディボーションガイドにですね、クレイを使っておられる方が多いと思うんですけど、クレイを出版されて書かれている中川健一先生は、この話はですね、例え話ではなく実話だとおっしゃっていました。私はそうは思わないんですけど、この話を解釈するにあたって、それぞれ持っておられる週末に対する考え方が違ってくるのかなと思わされる箇所でもあります。中川先生はディスペンセーション主義というですね、そういう週末論を持っておられる先生で、私たちまた福音派とは少し考えの違うところもお持ちであります。で、この話が実話なのか、また例え話なのか、意見が分かれるところでありますが、イエス様が難しい話をしたとき、解釈の難しいところとか、例え話にしてもですね、難しい例え話をした後は、イエス様が続けて例え話の解説をしてくださったり、また理解できない、悟ることのできない弟子たちがこう解き明かしを求めたりということがあるんですが、ここにはそれもないんですね。ですからこの箇所は2回にわたって取り上げたいと思います。今日はこの箇所から私たちが読むときに、抱くいくつかの疑問について取り上げていきたいと思います。もう一度16章の19節20節をお読みします。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。まず最初に私たちがこの箇所を読んで思わされるのが、ここに登場するラザロとは一体誰なのか。ヨハネの福音書に登場するベタニアのマルタとマリアの兄弟であり、イエス様とも親しい友人であったあのラザロのことを言っているのかということです。で、ここで登場するラザロも、またベタニアのラザロも、どちらも亡くなります。で、しかし、ベタニアのラザロの方は、イエス様によって蘇らせていただきましたが、この話に出てくるラザロは蘇りませんでした。ですから別人ということです。では、このラザロとは一体どういうものだったかと言いますと、全身出来物だらけで貧しかったと言います。その病気のために働くことができず、貧しかったのだと思われます。で、彼は金持ちの家の前で、金持ちの家から出る残飯で腹を満たしたいと思っていました。で、この金持ちは貧しいラザロとは対照的に、毎日贅沢三昧で遊んで暮らしていました。 金持ちは食事をするときに、手を拭いたり口を拭いたりするのにナプキン代わりにパンで拭っていたそうです。新しいきれいなパンで手を拭くと、それを食べずに捨てるんですね。せっかく焼いたパンをそんなことに使うなんてもったいないなと思いますが、金持ちにはそんな感覚はありません。むしろ食事の時の手拭きのためにパンを焼かせるんですね。そして汚れたら捨てる、それを狙って食べようとしてやってきているのがラザロと犬たちというわけなのです。21節、彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。で、福音書の中に子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますという御言葉がありますが、それはここのことを言っているそうなんですね。金持ちが食事のごとに、口を拭いたり手をついたりして捨てるパンを、それを食べにやってきたということなんです。22節、しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。で、毎日贅沢に遊んで暮らしていた金持ちが死に、そして貧しく病に苦しんだラザロもまた死んだというのです。で、そこで問題なのが、死んだラザロが御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれたということです。人は死ぬと御使いによって連れて行かれるというのでしょうか。皆さんご存知でしょうか。フランダースの犬というですね、アニメがありました。フランダースの犬のですね、アニメの最後のですね、有名なシーンがありますが、ご存知でしょうか。主人公の貧しい少年のネロがどうしても見たかったルーベンスの2枚の絵というのがありました。で、彼はですね、その絵が見たくて見たくてしょうがなかったんですけど、お金がなくてですね、貧しくて絵を見ることはできないんですけど、で、最後にですね、厳しい吹雪の中でそのアントワープの大聖堂にたどり着き、念願の聖画をですね、見ることができるんです。でもその念願の聖画を一目見たところで、その場で倒れて息絶えてしまうんですね。で、するとすぐにですね、天使がやってきて、愛犬のパトラッシュと一緒にですね、体から魂が抜けていて、そのままこう天使に連れられてネロが天に昇っていくというシーンがあるんですけど、ご存じないですかね。で、ラザロもおそらく外で息絶えて、そのまま天使が現れて彼を引き上げていったというのでしょうか。人は死ぬと天使によって天に連れられていくのでしょうか。それでは天に行けない人は誰がどこへ連れていくのでしょうか。悪魔がやってきてですね、地獄に引っ張られていくのでしょうか。そしてラザロはアブラハムの懐に連れて行かれたとありますが、これは一体どこのことを言っているんでしょうか。天国なのでしょうか、それとも別の場所なのでしょうか。金持ちは黄泉に行ったということが23節に書かれています。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。で、金持ちは黄泉に行った。黄泉って私たち聞いたことありますよね。使徒信条でイエス様が黄泉に下ったっていうことを私たちは告白していますけど、その黄泉ですね、その黄泉に金持ちは行ったとあるんですけど、その雰囲気からするとまるで地獄のような場所にいるようなんです。24節、金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。同時期に死んだ二人の人物がいて、ラザロはアブラハムの懐と呼ばれるところへ引き上げられ、一方で金持ちは 黄泉と呼ばれる場所に下って行ったというんです。で、アブラハムの懐って一体どういうところなのか、まあ、それがですね、この話が実話なのか例え話なのかにもまたよって解釈は分かれてくるんですけど、なぜアブラハムなのか、まあ、信仰の父、ユダヤ人の父祖と呼ばれるアブラハムで、懐に入ってですね、ラザロがまあちょっと平安な感じに怒っている、そのような場所で、懐っていうのはですね、胸元と訳すこともできる言葉なんですけど、イエス様が食事をするときに、まあ、私たちと同じようにテーブルに座ってですね、こう食事をするのではなくて、昔のユダヤの人たちは横になって食事をしていたと言われています。肘をついてですね、ちょっとこう食事用の椅子のようなソファーのようなものに、よっかかりながらですね、肘をついて食事を食べる。で、イエス様の最後の晩餐の時は隣にですね、愛された弟子ヨハネがいたと言われていますけど、そのヨハネがいたイエス様の身近に座ったことをですね、胸元、懐に行くと言ったそうなんですね、まあ、そういう解釈のできるアブラハムの懐と呼ばれるところなんですけど、それがですね、天国を言っていることなのか、それとまた別のことを言っている、別の場所を言っていることなのか。で、アブラハムの懐と黄泉の間には行き来できないような、まあ、深い淵、深淵があるのですが、おそらく黄泉に下った金持ちがアブラハムの懐にいるラザロを見上げて、その様子を伺うことができるようだったんですね。で、この話にはまだ続きがありまして、しかもまだ金持ちの5人の兄弟は存命中だというんです。生きてるんです。で、そこであれこれのやり取りが始まるんです。まるで天国のような安らかな場所にいるラザロを、まるで地獄のような炎の中で苦しんでいる金持ちのところに使わせてくださいと、なぜか神様にではなくアブラハムに頼んでいるということなんです。で、ここで、まあ、本論から少しずれるかもしれないんですけど、ここで一つ考えたいのが、この話が終末や最後の審判をすっ飛ばして話が展開しているということです。皆さんも同じようなことを考えないでしょうか。私を教会に導いてくれた親友がいるんですが、その親友のお母さんが、とても熱心なクリスチャンだったのですが、彼が19歳の時に癌でお母様が召されるんですね。で、ご主人はノンクリスチャンで、彼は4人兄弟でしたが、他の3人は皆思春期に信仰を離れていました。まあ、唯一彼と熱心なお母さんだけが信仰を持ち続け、まあ、お葬儀はお母さんの意向で教会で挙げられました。で、19歳で闘病の末母を亡くすという大変な経験を彼はしたのです。で、ご主人は、もしはご主人だったんですけど、まあ、キリスト教の葬儀に唯一家族の中で信仰者として、そのお母様の葬儀を私の友人は挙げられたんですね。まあ、そういう中にあって、まあ、死は別れではない、天国での再会を知っている彼は、まあ、涙をこらえて、まあ、気丈に振る舞って、まあ、前夜式を終えたのです。で、そんな彼のですね、立派な姿を見た教会の役員さんが一言、天国のお母さんもきっと喜んでおられる、そういうふうに慰めの言葉をかけられたんです。で、私はその時にですね、何かこう違和感を感じたんです。何の疑いもなく一言、天国のお母さんといったその一言が、今まで何か教会の先生から聞いてきた話と違うのではないかと感じたんです。昨日亡くなったお母さんがもう天国から息子を見下ろしている、早くに母を亡くしてこれから大変であろう家族を見守っている、 果たしてそうなのかなと、私は親友のお母さんの葬儀でそんなことを考えていたんですね。皆さんもそんなことを考えたことないでしょうか。天国の何々さんは今頃みたいな、そんな会話をすることないでしょうか。少し前もですね、有名な牧師先生が天国の何々さん、そういうふうに言われていたのを聞きました。天の御国は亡くなった人から順番にこう先に入っていく、そういう場所なのでしょうか。地獄もまた死んだ順番に入っていく、そういう場所なんでしょうか。もうすでに先に入っている方がいるのでしょうか。最近キリスト教のグループでは、異端のグループではですね、地獄に行ってきたという人の証言、体験談を用いて伝道している人たちがいます。ある人が臨死体験をしました。何がきっかけかわからないんですが、生死のさまよう、もう生死の境をさまよう、そういう中でですね、気がつくと地獄のような場所に行くのです。で、目の前には火の池があって、そこに大勢の人々が入れられて苦しんでいる、そういうところを目にするんですね。そんな壮絶な光景を目の当たりにして恐れをおののいていると、神様の声がするんです。お前はもう一度地上に帰すから、見てきたことを証ししなさい。で、このような苦しい場所に来ることがないようにキリストを伝えなさい。で、そのように言われてですね、気がつくと自分は病院のベッドの上にいた。で、そして実際に地獄に行ってきた人の体験といってですね、それを糸口にして伝道するんです。伝道というよりもですね、半分脅しのようなものです。おそらくこのルカの16章にあるように、黄泉に落とされた金持ちが地上に残された5人の兄弟も同じ鉄を踏まないようにラザロを送ってくれと頼んだ、この箇所を真似ているのかもしれないですね。で、この、金持ちもですね、これまで贅沢三昧をしてきた彼なんですけど、黄泉に下ったら急に伝道的になるんです。5人の兄弟が同じところに来ないようにラザロを使わせてください、死んだ人が生き返ったら死んでるでしょうって、急にですね、伝道的に変えられるんです。こんなようなですね、団体が、キリスト教のグループがあります。例えばそのような団体のインターネットのホームページを見ますとですね、恐ろしい地獄の様子が絵に描かれていて、地獄はこんな感じだったとかですね、こんな苦しい場所、恐ろしい場所だったとか、何人か地獄体験をしてきた人たちの証が載っていたりするんですね。一種の奇跡体験ですよね。そういう体験をする異端グループが日本にもあります。私の知り合いの人にもですね、そのような体験談にのめり込んでしまった人がいました。そのことをある先生に話しますと、それは困った、地獄に行ってきたなんて話をするのはダメだ、天国に行ってきた話ならいいんだけどねって、そんなことを言われたんですね。地獄も天国も行ったら帰ってこれる場所ではない。で、するとですね、今度はキリスト教のテレビ放送である CGNTV でこんな放送がありました。ある牧師先生の説教の中での証です。その先生は大愛の奥様に先立たれてしまったそうなんです。子供を残して奥様が亡くなり、そのショックから立ち直らないでいたそうなんですが、ある時その先生も臨死体験をするんです。生死の境をさまよった末、気がつくと天国に連れて行かれたそうです。その先生は天国に行ったら、亡くなった奥様と再会できるのをとても楽しみにしていました。天国に入ると、とても綺麗な女性が先生を迎えてくれたそうです。その綺麗な女性が親しげに自分に近づいてきて、話しかけてくるのですが、実は初めは気づきませんでしたが、その女性こそ亡くなった奥さんだったんです。先生曰く、天国に行くとですね、変えられるそうなんです。地上よりも美しくなると言ってました。そして先生は天国に行って念願の奥様と再会を喜ぶのですが、その奥さんが、あなたはまだここに来てはいけません、残された子供たちをよろしくと言ってですね、また地上に返されたというんです。気づくと病院のベッドの上なんですね。聖書には誰も天に昇って帰ってきた人はいません。唯一神の御子イエス・キリストだけが天から下ってこられたのですと証言しています。 それは逆もまたしかりです。このラザロと金持ちの話は実話ではなく例え話だということがわかります。ではなぜイエス様がこのような例え話を用いられたのかについてはまた来週話をさせていただきたいと思うんですけど、まずここから教えられることは、イエス様は天国から帰ってきた、地獄から帰ってきたという、そういう証言などなくても聖書があるからそれで十分なのだと言われるのです。16章の28節と29節を読みします。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。ここで言われているモーセと預言者というのは聖書を指す、ユダヤ的な表現です。そんな体験などなくとも聖書があれば十分だとイエス様は言われるんです。むしろ聖書が信じられないのなら奇跡や印などがあってもなくても意味がないと言われたのです。奇跡や印というのは信仰を必要としません。目の前に起こった出来事を認めるだけです。しかし信仰は見えないものを信頼し信じることです。現に天から下ってきたイエス様を誰も神の御子として信じることはありませんでした。また墓から蘇らされたベタニアのラザロを殺そうと指導者たちは狙っていました。ラザロが蘇ったことで皆ユダヤの指導者たちから離れてイエス様の方に人々がついていくようになったからです。そしてついにユダヤの人たちは神の子であるイエス様を十字架にかけて殺しました。そのイエス様が復活されても誰も信じませんでした。弟子たちでさえ目の前に復活されたイエス様を見ても信じることができず、復活されて40日後多くの弟子たちに姿を現された後に天に帰られる姿を見てもなおあるものは疑ったとあります。信仰は見たものを信じるのではなく見えないものを信頼し信じることです。未だ実現されてないことに希望を置き信じることです。そして信仰は目の前の状況や置かれた環境にもとらわれないことです。ラザロという人は一生涯不幸な人生を歩みました。この話が例え話だとすると、唯一イエス様の例え話で名前が登場するのがこのラザロという男です。金持ちには名前が出てきませんでした、名前がありませんでしたが、このラザロという名前を出したのには意味があるのではないかと思われます。ラザロとは神は助けという意味です。この人の生涯を見ていると何が神が助けなのかと思ってしまいます。不幸に不幸が重なり本当に神がおられるのかと思うような人生です。片や金持ち、毎日遊んで贅沢三昧、来る日も来る日も宴会を開いてご馳走を食べて暮らしていました。しかし一方ラザロといえば全身病に侵され、そのおかげで働くこともできず食べるのにも困る毎日でした。しかも社会からも疎外される、そのような存在です。ひょっとしたら礼拝にも一緒に集うことができなかったかもしれない。街道の前にいつもいたかもしれない。一体神様は自分のことを愛してくれているのだろうか、いや神様は自分を嫌っている、呪っている、憎んでいるとしか言いようがない人生です。少なくとも他人から見ればそのように見えます。明らかに神様は金持ちを祝福され、貧乏人のラザラを祝福していない、そう思うのが普通です。しかしラザロはアブラハムの懐に行き、金持ちは黄泉に下ったのです。その理由は一体何だったのでしょうか。25節、するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間 悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもらえている。この聖書箇所を読みますと、一見ラザロがアブラハムの懐と呼ばれるところに行けたのは神様からの慰めを受けたからだ。生きてる間何も良いものを受けなかったから死んだ後に良いものを受けたのだと、まあ、言ってるように聞こえます。ラザロは生きてる間にずっと悪いものを受け続けてきたから死んだ後に慰めを受けたと言うのでしょうか。そうなりますとですね、俗に言う不幸な星のもとに生まれた方は皆天国に行けるのでしょうか。あるいは発展途上国にいる貧しい子供たち、大人になることができずに飢餓で死んでいく、そういう子たちは慰めを受けて皆天国に行けるんでしょうか。まあ、そうあってほしいのですが、まあ、そうなると信仰というものがいらないということになります。まあ、このことをですね、信仰の父であるアブラハムが言っているということもひょっとしたら意味があるのかもしれません。信仰がなくても不幸な人生を送ってきたからかわいそうだから天国に入れてあげようという、そういうことになってしまうんですね。するとイエス様が言われた律法と預言者、すなわち聖書もいらないということになるのです。神様を信じていなくても聖書を読んだことなくても悲惨な人生だから天国に入れてあげるという、そういうふうになってしまうんですね。そうすると信仰って何なのでしょうか。聖書って何なのでしょうか。ただの気休めなのでしょう。弱い人がですね、より頼む、そういうものなんでしょうか。まさにこの金持ちには必要のないものだったのでしょうか。この彼の素晴らしかったとこは、ラザロの素晴らしかったことは、そのような不幸な人生にあっても信仰を持っていた、持ち続けていたということです。いや、信仰を持っていただけではなく、苦しい人生であっても信仰を捨てなかったというところにあります。彼にとって信仰とはただの気休めではなく、真に彼を支えるものであって、まあ、苦しい時の助けであって、慰めであって励ましだったのです。まあ、それは一時しのぎではなく、内容のない空っぽのものではなく、今は苦しくとも将来与えられる希望を見出すものであったんです。現実の苦しさばかりではなく、将来の希望に目を向けさせるものであったのです。足りないものに目を向けるのではなく、将来与えられる素晴らしいものに目を留めさせるものこそ信仰なのです。まあ、そのような彼を神様は助け、また神の助けがあったからこそ、ラザロは苦しい中で生き続け、生涯を全うすることができたのです。まあ、私たちもラザロほど苦しむことはないかもしれませんが、苦しみの中を通らされるとき、信仰を捨てずにかえって希望を持ち続ける、そのような信仰者でありたいと思います。イエス様は言われました。31節。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死因の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。イエス様こそ聖書の実現です。イエス様こそ律法の成就者であり、預言の成就者であり、イエス様こそ聖書の実現です。イエス様は言葉である、イエス様は聖書そのものであり、聖書こそイエス様を証言するものなのです。今私たちは、イエス様にお会いできなくとも、聖書を開くときにイエス様にお会いできます。そしてこの聖書に従う人生の上に、イエス様は現れてくださいます。ご自身を表してくださいます。今日はですね、死後の行き先という説教題でしたが、語りきれなかった部分はまた来週とさせていただきますが、私たちは生きている間、イエス様に従い続けるならば、たとえ人生において良いものをあまり受けることができなかったと思っていても、神の国という素晴らしいものを受け継がせていただけることに希望を持たせていただきましょう。いや、実際はどんなに実際は辛い状況にあっても、 何も良いものを今受けていないと思っていても、神様の恵みがそこにあるということを見出すことができますように願いつつ、今週1週間も歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。恵み深い天の父なる神様、今日はルカ16章の後半を通してあなたの御言葉を見てまいりました。私たちが死んだ先のこと、まだわからないことが多くあります。聖書にも記されていない部分もたくさんありますが、一番大切なこととして、私たちは天の御国を受け継がせていただき、あなたと永遠に生きることができる、そのような命が与えられておりますことを、罪の許し、そして永遠の命、このような素晴らしい救いが与えられていますことをありがとうございます。私たちの人生には本当に良いものが今ないと思いの中にありましても、本当に私たちはこれだけ素晴らしいものがいただけておりますことをありがとうございます。どうも私たちの人生の歩みにおいて、あなたの恵みを見出すことができますようにお願いいたします。また聖書の御言葉に従う私たちの歩みの上に、イエス様が豊かに望んでくださり、ご自身を表してくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。